山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育、研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今週は山梨大学に在学中の学生さんにお話を伺っています。先日私東條がキャンパスでお話を伺ってきましたので、そちらをお聞きください。ではまず自己紹介をお願いします。
はい、山梨大学生命環境学部環境科学科2年の倉田真彩です。よろしくお願いします。
はい、倉田さん、よろしくお願いします。早速ですが、倉田さんはご出身は山梨ですか？
はい、出身校は甲府第一高校です。
うん、第一印象すごいおしゃれだなって思いました。
ありがとうございます。
なんかこうロングヘアでね、
ブルーのカラーが入っています。
可愛いんですよね。でネイルもね、秋らしいカラーで可愛いですね。
はい、秋をイメージしてます
ね。グリーンとイエローと使って、はい、ネイルもとっても綺麗にしてて、はい、素敵だなと思いました。
ありがとうございます。
そんな素敵な倉田さんですけれども、現在生命環境学部に在学中ということですが、はい、生命環境学部ではどんなことを学ぶことができるんですか？
はい、私の所属する生命環境学部の環境科学科では、環境に関するさまざまな不思議を生物や物理、それから科学といったあらゆる観点から学ぶことができます。実験や実習があるのですが、キャンパスやその周辺の豊かな自然の中で楽しみながら能動的な学習ができています。
環境が整っている、やはり山梨っていうのは学ぶ上で抜群のロケーションだななんていうことも感じますけれども、はい、なぜ山梨大学をそもそも選ばれたんでしょうか？
はい、私は中学生の頃から生物に興味があって、高校で生物を学んだことでさらに生物に関する興味が湧いてきて、大学でも深く学びたいと思うようになりました。そこで山梨大学には生命環境学部というものがあることを知って、進学したいと思うようになりました。中でも特に私が興味のあった微生物の研究を行っている研究室があると分かって、自然が豊かな地元の山梨で学びたいっていう思いも強くあったので、私にぴったりだなと思って山梨大学を選びました。
今微生物のお話が出てきましたけれども、はい、微生物って倉田さんにとって何が魅力的だったんですか？
そうですね、微生物はほとんど目に見えない生物なんですけれども、代謝とか免疫機能とかいろんなところで役に立っているっていうところが魅力的だなって思って、もっと知りたいと思いました。
自分たちの体にも関わってくることですか？
はい、そうですね、常在菌だったりとか腸内細菌とか。
あ、
微生物って人間の細胞よりも多い数がいるって言われてて、人間が歩いてるのは微生物が歩いてるようなものだっていう先生に教わったことがあって、はい、すごい面白いなって思いました。
あ、そうですね、こう、はい、自分たちとの関わりとかもこう研究すればするほどより、ね、面白さが増していくでしょうね。
はい、
そういった、ね、興味を持って山梨大学を選ばれたっていうところですけれども、勉強はもちろんなんですが、校外での活動もいろいろされてるんじゃないかなと思います。倉田さんご自身はどういった活動されてますか？
はい、私は学外では主にスイミングコーチのアルバイトをしています。高校3年生まで競泳を14年間続けてきた経験があるので、それを生かして小学校低学年の子どもたちに泳ぎを教えています。自分が泳ぐのと子どもたちに泳ぎを教えるのは全く違った難しさがあって、子どもたちの泳ぎ方も様々なので、こうそれぞれに合った指導ができるようにいつも心がけています。上手に泳げるようになった子がいるとすっごく嬉しいです。
今自分が泳ぐのと全く違うってお話ありましたけれども、
はい、
教えている中でなんかこう工夫していることとかってありますか？
はい、ありますね。やっぱり小学校低学年の子なので、難しい言葉とか専門用語とかって伝わりにくいと思うので、擬音とかこうバタバタするんだよとか、 こうジェスチャーで伝えたりするっていうのを工夫していますね。
伝え方、言葉選びも工夫してるんですね。
はい、
泳ぐのがこう苦手な子でも泳げるようにしてあげるっていうのは、なんかこうどういうふうに最初の一歩踏み出すっていうのはありますか？
そうですね、やっぱり中にはお水が怖い子もいるので、うん、こう自分が楽しい様子を見せたりだとか、こう一緒にちょっとずつでもいいからやってみようって言ってやってあげることで克服できるかなって思って工夫していますね。
ああ、そうなんですね。はい、倉田さんに水泳を教われる子どもたちは幸せですね。ね、泳ぎの楽しさをいっぱい知ることができてるんじゃないかななんて思います。そしてこれからですね、受験のシーズンに入っていきますけれども、はい、受験勉強をしている高校生の皆さんにおすすめの勉強方法があれば教えていただけますか？
はい、これは私が受験生の時に実際にやっていた方法なんですけれども、日常の隙間時間を活用する習慣をつけるのがおすすめです。英単語や漢文の句型や、あとは古文単語、地理の暗記事項などを休み時間とか移動時間に覚えることで得点アップにつながると思います。
ちょっとした時間を大事に使っていくっていうことですね。
はい、
はい、そして倉田さんから受験の当日の過ごし方についてアドバイスもお願いできますか？
はい、共通テストの当日は過去のテストや模擬試験のように目の前の問題をいつも通り淡々とこなすことを心がけました。結構緊張とかすると思うんですけれど、当日の休み時間には教科書を見たり、スマートフォンに入れた英語のリスニング教材を聞いたりして耳を鳴らしていました。あまり気負うことなく勉強の成果を全部出し切ってこようという気持ちを大切にするといいかもしれません。
うん、いつも通りを心がけるってことですね。
はい、
わかりました。では最後に山梨大学を目指している高校生の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、受験は本当に大変ですが、頑張ってきたことはどんな形でもいずれ自分の糧になると思います。自信を持って最後までやりきってください。応援しています。
はい、倉田さんも学生生活楽しんでくださいね。
はい、
今日は
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということで、今回は山梨大学生命環境学部2年生倉田真彩さんのインタビューをお届けしました。おしゃれも楽しみ、スイミングという好きなことを生かした校外活動をしている倉田さん、キラキラしていましたね。さあ、今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。